暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わる様々なお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんに様々な市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は二戸市役所総合政策部政策推進課から、田口隆弘さんにお越しいただきました。田口さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、田口さんは政策推進課、でお仕事されているということなんですけれども、政策推進課はどんな仕事をされているんですか？
はい、政策推進課は二戸市総合計画をはじめとした各種計画の策定や進行管理を行っております。また鉄道やバスなどの公共交通、移住定住支援、ふるさと納税など幅広く業務を行っています。
なるほど、私たちの生活に欠かせない、ところを支えてくださっているんですね。田口さん自身はどのようなお仕事をしているんですか？
はい、私は総合計画をはじめとした各種計画の策定、進行管理などの仕事を行っています。
はい、総合計画、これは私も最近よく聞く言葉ではあるんですけれども、気になるワードでもありました。さあ、それでは本日の出前講座なんですけれども、どんな内容になりますか？
はい、今日は二戸市総合計画についてお話ししたいと思います。
なるほど、田口さんのお仕事の一つでもある、はい、総合計画ですね。まずそれでは総合計画とは何かについて教えてください。
はい、総合計画は市が策定するすべての基本の計画となる最上位の計画となります。現在の期間は平成28年度から令和7年度までの10年間となります。市では商工業や農林畜産業などの産業、子育てや高齢者支援などの福祉、道路などの基盤整備、学校教育などさまざまな分野での事業を総合計画に基づいて行っています。平成18年に二戸市と浄法寺町が合併して17年が経ちますが、第一次計画の10年を経て現在は平成28年度から第二次の計画となっています。
そうなんですね。ちなみに総合計画の内容はどんなものなのでしょうか？
はい、平成27年にこの計画を策定しましたが、その際市民の皆さんと市職員が一緒になって話し合い、ご意見をいただいて作り上げた計画となっております。市民の皆さんとの話し合いをする中で、人口が減っていくですとか、町の魅力や活気がなくなっていくといった不安の声もありました。でも30年後、自分たちの子どもや孫に魅力を生かしてさまざまなことに挑戦できる、誇りや生きがいを感じて心豊かに暮らせる、こういった未来に希望が持てる街をイメージして、30年後の未来像としてみんなの夢を、人が輝き未来を開く街二戸としました。
はい、
人が輝き未来を開く町二戸、この夢を叶えるためにどのようなことを目標にしているんですか？
はい、この夢を実現するために挑戦します、時代へ紡ぐふるさとづくりという目標を掲げています。
はい、この言葉は、カシオペア FM でも生放送で紹介している二戸市からのお知らせの、最後のコメントにもありますが、この目標には紡ぐという言葉入っています。これにはどういった思いが込められているのでしょうか？
はい、ふるさとを次の代に紡ぐということですけれども、市内には先人から受け継いできた歴史や文化、ものなどがたくさんあります。織爪岳や稲庭岳、馬淵川といった自然や九戸城、天台寺といった文化遺産、国内生産の約7割を占める浄法寺漆やさくらんぼ、りんごなどの果物、豚、鳥、牛の三大ミートなどです。これらの地域の資源を市民と行政が力を合わせ磨くことで、より合わせてまとまる糸のように市と市民が同じ気持ちで取り組んでいきたいという思いを込めています。
なるほど、確かに二戸市は本当に自然文化その他も豊富だなっていうのを感じているので、やっぱりね、みんなで協力してどんどん良くしていくっていうことが大切なんですもんね。さて、前期の5年間ではどのような取り組みをしたんですか？
平成28年度から令和2年度までの前期5年間では4本の柱をもとに、産業の振興や子育て支援の充実、安全安心な暮らし、人づくりなど様々なことに取り組んできました。一つ目は仕事を作る、二つ目は子育てを支える、三つ目は暮らしを守る、四つ目は町をつなぐ、この四つを掲げ様々な取り組みを進めてきました。主な内容としまして、錦帯地温泉、九戸城跡、天台寺の各地区での公民連携町再生事業や浄法寺漆をはじめとした地域産業の振興、病児保育施設整備などの子育て支援の充実、防災無線のデジタル化やインフラ整備など安全で安心して暮らせる基盤づくりなど各分野で取り組みを進めてきました。またこの時期には九戸城の俗日本百名城選定、浄法寺漆の日本遺産認定、ユネスコ無形文化遺産登録、360年ぶりとなる天台寺の大改修、織爪岳の姫ホタル生息地が県の天然記念物に指定されるなど、二戸の宝が脚光を浴び、新たな町づくりの可能性が大きく広がっていると感じています。その一方で人口減少には歯止めがかからず、令和2年国勢調査では本市の人口は 25,513 人と、前回調査と比較しまして約2000人の減少となっていることや、新型コロナウイルス感染症は市民の皆さんのご協力もあり、やっと収束に向かっているものの、物価やエネルギー価格の高騰は終わりが見えない状況が続くなど、課題も山積しています。これまでの取り組みを土台としながら、より広い視野を持って力強くまちづくりを進めていくため、令和2年度に後期基本計画を作ることとしました。
なるほど、この前期の5年間でも様々なことが行われてきましたが、やっぱりその人口減少っていうところに 対応をしなければいけないということでこの後期基本計画に、つながっていくんですね。改めて聞くと本当に興味深いお話がたくさんありました。もっといろんなお話を聞きたいのですがここで番組一旦ブレイクタイムといたします。それでは田口さん後半の方もぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ここは暮らしの窓口779。私たちの暮らしに役立つ情報を教えてくれる場所です。ここには毎日たくさんのお悩みや疑問を抱えた皆さんが訪れています。今日はどんな相談が寄せられているのでしょうか。
この間保険の手続きで個人番号を聞かれたんですけどすぐに確認できなくて今後も求められることがあると思うので個人番号の確認方法を教えてください。
マイナンバーカードをお持ちの方はカードで確認できます。カード裏面の上の方に並んでいる12個の数字が個人番号になります。交付の際個人番号部分が隠れるようなカバーをかけてお渡ししていますのでちょっとずらしてもらうと確認できます。マイナンバーカードの交付を受けていない方は通知カードで確認する方法があります。通知カードとは制度開始当時各世帯に郵送された白っぽい封筒に入っていた薄い緑色をした紙でできたカードです。表面の上の方に並んでいる12個の数字が個人番号です。現在は新しい通知カードは交付されていません。令和2年5月25日以降に出生や国外からの転入なので、新しくマイナンバーが割り当てられた方には個人番号通知書が届きますので、そちらでご確認ください。
マイナンバーカードも通知カードもないときはどうすればいいですか？
その場合は個人番号入り住民票を請求していただく方法があります。注意していただきたい点としては、個人番号入り住民票は法律で定められている用途以外で使用することができないことです。使用目的や提出先などの理由を窓口で確認させていただきます。詳しくは市民生活課までお問い合わせください。
なるほど、わかりました。ありがとうございます。
無事お悩みが解決したみたいですね。次はどんな方がいらっしゃるのでしょうか。ラジオをお聞きのあなたも気になることがあったら二戸市役所までお気軽にお問い合わせください。暮らしのラジオ、今回は第2次二戸市総合計画について、政策推進課田口さんにお話ししていただいております。前半のところでは、そもそも総合計画とは何かというところそして前期の5年間ではどのような取り組みをしたか、これらについてお話ししていただきました。改めて総合計画とは二戸市が策定するすべての計画の基本となる最上位の計画、こちらの期間は平成28年度から令和7年度までの10年間ということで、町をより良くしていくための計画ですね。さあ、では改めて後半でも続きを聞いていきたいと思いますが、まずは後期基本計画とはどのようなものなのか教えてください。
はい。後半は令和2年度作成いたしました後期基本計画についてお話ししたいと思います。
はい、お願いします。
後期基本計画は令和3年度から7年度までの5年間となっています。社会や経済の情勢、事業の進捗によっていろいろな変化があります。そこで計画期間を前期と後期の5年間で2つに区切り、 計画を進めていくこととしております。先ほどお話ししましたみんなの夢、人が輝き未来を開く町二戸や目標、挑戦します、時代へ紡ぐふるさとづくり、4本の柱、仕事を作る、子育てを支える、暮らしを守る、町をつなぐといった基本的なことは変わりません。
なるほど、後期基本計画のポイントはどのようなものがありますか？
はい、ポイントは2つございます。1つ目ですが、前期5年間で行ってきた人づくり、そして金田一温泉をはじめとした公民連携による取り組みをすべての施策に関連し推進していくため共通政策としました。
はい、そしてポイントの2つ目は？
はい、ポイントの2つ目ですが、前期5年間での社会情勢等の変化を捉え4つの視点を持ち仕事を進めることとしました。
はい、4つの視点、これはどのようなものですか？
はい、1つ目は新型コロナウイルス感染症の影響です。世界規模で猛威を振るいましたが、現在は日常に戻りつつあります。5月には感染法上での分類が5類となり、今後はウィズコロナに対応した新しい生活様式への転換を図っていく必要があります。
なるほど、確かに新型コロナウイルスの影響は大きかったですもんね。さあ、2つ目はどのような視点になりますか？
はい、2つ目は持続可能な開発目標 SDGs の視点です。誰一人取り残さないという理念のもと、人、社会、地球などの望ましい未来像を目指すため、17の目標の実現に向けて市の取り組みを進める必要があります。
はい、 SDGs、 これも市内さまざまなところで、いろんな取り組みが行われていますね。3つ目はどのような視点ですか？
はい、3つ目はデジタル化や ICT の推進です。国においては情報社会の未来形としてソサイティ 5.0 を掲げています。少子高齢化が進む中で医療や福祉、農業など幅広い分野での活用が期待されていますので、取り組むべき重要な視点だと思っております。
確かにその通りですね。デジタル化や ICT の推進、そして最後4つ目はいかがでしょうか？
はい、4つ目は持続可能な行財政運営です。人口減少が進む中で国から来るお金も減り、市の予算規模も縮小していくことが見込まれます。その中で市民の皆さんに本当に必要なサービスを選択し提供していく必要がありますので、限られたお金をより効果的に活用していく必要があります。
なるほど、こういったポイントで計画が作られたんですね。それでは最後になりますが、後期で取り組む目玉となる事業などはどのようなものがありますか？
はい、まずは新型コロナウイルス感染症が収束する一方で、新たな課題となっている物価やエネルギーの高騰対策が一番重要だと思っております。市民生活や事業活動に大きな影響を与えており、国や県と連携しながら対策を講じていく必要があると考えております。次に、人口減少、少子高齢化が急速に進展する中、国や県ではこれまで以上に少子化対策を重点化する動きがあります。市においても今年度、子ども医療費助成の所得制限撤廃や不妊治療への支援、 保育料無償化の拡大など子育てに力を入れることとしています。続いて公民連携3地区の推進です。カダルテラス金田一が1周年を迎えた中で地域の宝を生かした活性化を図ります。九戸城跡は本丸整備が完了し、四季折々の木々とともに憩いの場として整備を進めます。天台寺周辺は東北随一の古刹と寂聴先生や日本一の漆の生産地という特色を生かした取り組みを推進します。このほか二戸駅前東口広場を含め整備を進める土地区画整理事業や五辺地地区の防災センター整備、漆の生産体制の強化などにも引き続き取り組んでまいります。目まぐるしい時代の変化に対応しながら引き続き市民の皆さんとともに元気で生き生きと暮らせる、人が輝き未来を開く街づくりに取り組んでいきたいと思っております。
はい、後期もさまざまな目玉事業がありますね。まあ、やっぱりこのコロナ禍プラスさっき最初にお話ししていただいた物価だったりエネルギーの高騰っていうのもなんかすごくもうここ数年で目まぐるしく変わったなっていうところもたくさんあるので、ぜひ二戸市そして岩手県や国にはそういったところの対策を期待していきたいなっていうふうに改めて感じました。そしてまあ、この地域にはさまざまな、文化だったりそういったものが根付いていますので、そういった古くから伝わるものも大切にしながら、この地域の特色を生かした取り組みがどんどん進めていけばいいなと、はい、感じました。たくさん聞きたいこともっともっとあるんですけれども、ちょっとお時間の都合で今日は、ここまでとさせていただきます。さあそれでは今回は第2次二戸市総合計画についてお話ししていただきました。本日は二戸市役所総合政策部、政策推進課の田口孝弘さんでした。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで二戸市からのお知らせをご紹介します。
スクールガードについてのお知らせです。児童が安心して通学できるよう小学校のスクールガードを募集します。スクールガードは学校安全ボランティアで見守りやパトロール活動を行います。活動の時間や回数に制約はありません。自主的な活動としてできるときにできる範囲で地域の子どもたちの安全を守ります。募集対象は二戸市内在住で満18歳以上の方、活動期間は4月から1年間です。申し込み用紙に必要事項を記入の上希望する小学校へ提出してください。お問い合わせ先は教育企画課、電話番号0195-233481 0195-233481 です。
二戸市職員出前講座のお知らせです。二戸市職員出前講座は市の取り組みや暮らしに役立つ情報について市民の知りたい、聞きたいにお答えする講座です。直接業務を担当している二戸市職員などがご希望のテーマの講師として出向きますのでお気軽にご利用ください。利用できるのは二戸市内に在住勤務通学している5人以上の団体です。講師料は無料ですが会場にかかる費用はご負担ください。以上二戸市からのお知らせをご紹介しました。 お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。
今回は政策推進課の田口さんに第2次二戸市総合計画についてお話ししていただきました。改めて第2次二戸市総合計画とは、市政運営の基本方針として策定された計画のことで、30年後の未来像としてみんなの夢を、人が輝き未来を開く街二戸としました。この夢を実現するために挑戦します、時代へ紡ぐふるさとづくりという目標を掲げています。カシオペア FM 生放送内で紹介している二戸市からのお知らせコーナーで耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。現在の第2次二戸市総合計画の期間としては、平成28年度から令和7年度までの10年間です。平成28年度から令和2年度までの前期5年間では、仕事を作る、子育てを支える、暮らしを守る、街をつなぐの4本の柱をもとに、産業の振興や子育て支援の充実、安全安心な暮らし、人づくりなどに取り組んできました。現在は後期基本計画が進められています。期間は令和3年度から令和7年度までの5年間となります。後期は前期5年間で行ってきた人づくり、そして錦帯地温泉をはじめとした公民連携による取り組みを共通政策としています。それに加えて、新型コロナウイルス感染症の影響や SDGs、 デジタル化や ICT の推進、持続可能な行政運営といった4つの視点がポイントとなってくるようです。人口減少や少子高齢化が進む中ではありますが、誰もが暮らしやすい街、楽しくなるような街を目指して、引き続き第2次二戸市総合計画の取り組みが進んでいけばいいなと強く感じました。
この番組ではラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール 1@779.jp、 またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の政策協力でお送りしました。